恋と安らぎをお届けする夜の光ナイトクルーズ。こんばんは、夜の光ナイトクルーズご案内役の水口聡です。夜の光ナイトクルーズは今日が最終回、今までお聞きくださりありがとうございました。さて今日も新越放送で長い間放送されているキリスト教ラジオ番組夜の光の過去の番組から何本かお聞きいただきたいと思います。1986年に放送された羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話です。その他長野県の教会の紹介や心休まるピアノの賛美歌、そして番組の最後には1週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではお聞きの皆さんと共にしばらくの間最後のナイトクルーズを楽しみましょう。この番組は長野県福音放送を支える会の協力でお送りいたします。それではバイブルメッセージのコーナーです。まずは羽鳥明牧師と村上信一牧師のお話を2本ずつお聞きいただきます。羽鳥明牧師からは病気と罪前半と後半、村上信一牧師は受けるだけでなく与えるものとなるすべてに感謝です。それではお聞きください。
今週私は病気と罪というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。ちょっと嫌なテーマ、深刻なテーマですけど、人生と病気ってやはり深刻な問題じゃないでしょうか。 2,3 日風邪をひいてる、下痢してる、指先にちょっと怪我をしたぐらいではあんまり心配もしません、悩みもしません。だけど難しい、治りにくい病気にかかった、死ぬ心配もある、痛くて苦しい、生活に決定的に不都合をもたらすということになりますと、これは大変ですね。治りたいと思いますし、どうして私ばかりかと悩みますね。人間はどうして病気になるんでしょうか。私は少年の日から病弱で、次から次へと病気をしました。腎臓病、結核、心臓病。ある時一人の見知らない人から手紙をもらったんですね。君は罪を犯している、だから病気になるんだ、罪を悔い改めて罪から離れなさい、こういう手紙だったんですね。少なからずショックを受けました。病気と罪とは関係があるのでしょうか。実は二重の意味であるんですね。第一は、全ての病気は人間の罪のせいだ、人間のことに、その現在のせいだと聖書は言うのですね。神様が人間を素晴らしい、神様に似た人格としてを作りくださった。それなのに人間は与えられた自由をひん曲げて、人間の先祖アダムが神に背いてエゴイズムの道を歩き始めた、この現在、その結果人間は病気をするようになった。病気ばかりじゃなくて、全てのいろいろの苦しみ、そして最後に死が人類の中に入ってしまった。個人的に罪を犯さない人にも、病気、死が入り込んだというわけですね。このように一人の人によって病気と死が人生に入りましたけれども、神は一人の人、イエス・キリストによってこの罪を根本的に解決し、許し、清め、神に立ち返るすべての人を罪から解放して、死んでも死なない永遠の命、新しい命を与えてくださいました。病気も死も辛いです。しかし神様は放っておかれた方ではありません。すべての悔い改めて信じる人に根本的な解決を神様は備えていてくださるのですね。それが永遠の救いです。さて第二に、確かに個人的な罪の結果、人は病気になる場合もありますね。酒の飲みすぎ、タバコの吸いすぎ、睡眠不足をはじめとして不節制な乱れた罪深い生活がしばしば体をボロボロにしてしまいます。でもですね、全ての病気を個人的な罪のせいだとすることは大変な間違いですね。罪を犯していても殺されても死なないほどの健康な人もいるでしょう。しかし個人的に醜い罪を犯しもしないのに、生まれつき不治の病にかかって生まれる人も多いです。 正しい道徳的に清い生活をしているのに、ヨブのようにどうにもならない病気にかかって苦しむ人もたくさんいます。治る人はまだいいですが、結局治らない人だってたくさんいますね。個人的な罪に関わる関わらないはともかくとして、病気は辛いですね。苦しいです。病気は治らないものでしょうか。神様は、愛なる神様は癒し主です。人類の先祖のアダムの罪の結果、個人的な罪を犯さなくても病んで苦しむ人にはもちろんのこと、自分の個人的な罪のせいで病んで苦しんでいる人に対しても、神様は愛のお方ですから癒してくださいます。その癒し方は第一に根本的です。そして第二に様々です。明日はこのことをご一緒に考えてみましょう。聖書の言葉、神の言葉、私は主、あなたを癒すものである。出エジプト記15章26節です。はい、昨日に続いて病気と罪というテーマで考えてみましょうか。人はなぜ病気になって苦しむのでしょうか。昨日お話したことを簡単にまとめてみましょうか。第一に、人類の先祖が神に背いて罪を犯したこの現在の結果、すべての病気、苦しみや死まで人類の宿命として入り込みました。現在がなかったら人類には病気はなかったでしょう。第二に、すべての病気は現在の結果とはいえ、現実的に見ますと、私たちは個人的な罪と病気との関係がある場合もあること知ってますね。罪深い生活を続けると、体が弱り、ボロボロになり、ある時は醜い厳しい病気にもかかります。しかしまた、個人的な罪とは全然関係なく、人は病気にかかりますね。生まれつき難しい病気に、なって生まれてくる人。正しい道徳的に清い生活をしていながら厳しい病気に侵される人、たくさんいますね。これも現実です。さて今日は、正しい清い神様は罪を裁かれますが、同時に神様は愛なるお方。神様を信じ罪を悔える全ての人を癒すお方です。聖書の中で神ご自身が、私は主、あなたを癒すものであると言われました。そして神は、実はイエス・キリストの十字架によって信じ悔い改めるすべての人を癒されるのです。ペテロは、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですと言いました。神様はすべての病を癒されますが、その癒し方は第一に根本的です。病気になって癒される方もたくさんいます。しかし、すべての人は結局は必ず死にますね。でも神様はキリストによって信じる者に、肉体は死んでも死なない永遠の命を与え、死の向こうに永遠を備えてくださる一人のアダムによって、人類に入った苦しみ、病気、死から神は一人の人、キリストによって救ってくださるのです。これがキリストによる永遠の救いです。死の向こうで蘇りの命と体を与えてくださるのです。人間の根本的な癒しですね。この癒しがなければ、どんな健康な人でもやがては死んで滅びていくわけです。さて、神様は根本的な癒しに伴って、様々な癒し方を与えてくださいますね。第一に、罪を悔い改め、神の愛を信じて魂が救われると、魂に元気が出て、健康まで良くなる。そんな癒しを与えてくださいます。魂が救われると、愛し信じ喜ぶ心が与えられて、そのような心は体も元気にします。私は神を信じてそのようになった多くの人を見てきました。もともと病を癒すのは神様です。医者も薬も神様の助手ですね。第二に、肉体の病気は治らなくても、心魂が救われ癒されて、心に元気、希望、喜びが出て、苦しみの中にもハッピーになる。病気しながら幸せになる、こういう癒され方があります。それで人々が、あんな病気でも幸せに生きられる人だと分かって、人々までハッピーにします。そういう素晴らしい力強い人になれますね。肉体の病気の弱さの中に神の力が注がれて、この世で一番力強い有益な人になる人もたくさん出てきました。水野源蔵さん、田原米子さん、ジョニー・エリクソン、星野富弘、枚挙にいとまありません。 どっちに転んでも罪を悔い改め神を信じる人を神は根本的に、そして様々な方法で癒してくださるのです。聖書の言葉、神の言葉、私は主、あなたを癒すものである。出エジプト記15章26節。
アメリカでは11月の最後の第4木曜日ですね、その時をこうサンクスギビング、感謝祭というふうにしてやですね、ですから教会によってはいろんなこう収穫物、カプチャとかお芋とかですね、はい、いろんなものをこう教会に持ってきて、そして収穫をまあ感謝するとかですね、そんなようなことをするところもありますけれども、で一般の家庭ではこうターキーですね、七面鳥ですか、あれを普通食べるのがこう習慣みたいになっているようでして、でそれはご存知の方が多いように、英国の方からねアメリカにこう渡ってきて、そして厳しい冬を迎えて食べるものがなくて困っていた時に、インディアの方たちがね、その作物の作り方という、そういうのをこう教えてくれたり、そしてその当時野鳥だったんでしょうかね、このターキーを取ってね、そしてそれを食べることを教えてくれたりなんかして、そんなようなことについて、で、まあ、一生懸命作物を作って、やがてその収穫を得たときに、本当に、彼らは感謝したという。そこに、温かいこう人の親切と、そして、厳しい中にも、神様が豊かに助けてね、こうやって開拓をし、続けることができたということについてのこう感謝をしたということを、忘れまいということでね、そういう感謝祭っていう習慣がこう続いていると思うんですけどね。まあ、日本でも、勤労感謝の日とかですね、そういうのが、あったりするわけですけども、感謝する心ってね、失いたくないと思いますね。当たり前だみたいなこう顔ではなくって、神様のお恵みがなかったら、私は生きてくる、行くことができないんだということと、人々の様々な犠牲と親切、そうしたものが支えているということについて、こう、いつも忘れたくないなとこう思うんですけどね。これはちょっとこじつけみたいなところがあるんですが、Thanksgiving っていうの、感謝祭、感謝することについて、そういう言い方がありますね。Thanksgiving。Thanks っていうのはみんなこうよく使って、Oh, thank you とか Thanks とかっていうふうな言葉ね、使うと思うんですが、それが Thanksgiving っていう言葉がついてるってことにね、ああ、いい言葉だなとこう、私勝手に思ったんですね。で、それはただ、してもらってありがとう。というふうにね、なんかさ、thank you っていう場合には、してもらう、してもらって、してもらう。だからありがとうっていうふうな、感じだけにいきそうですけども、thanks giving って、giving って与えるっていうことですからね。で、ありがとうを与えるってこともそうですけども、ありがとう、そしてこう、なんて言いましょうかね、感謝の気持ちを表していく、そして感謝、受けるだけでなくって、今度は与えていくっていうことがね、一つは感謝っていうことの積極的な、一つのこう、表し方ではないかっていうふうにね、思ったりして。私前にアメリカにいて、高速道路でですね、その自動車が延故しちゃって、もう困ってた時に、言葉もわからないし、どうしようかっていうような時にですね、見知らぬ人が止まって、そしてもう車の下に潜り込んで、もう泥だらけになって直してくれて、そして私はもう本当嬉しくて、ありがとうございます。ぜひ住所を教えてください。電話番号を教えてくださいって言うんですけど、そんなこといい。私も助けてもらったことがあるから、しただけのことだって。あなたも嬉しかったら他の人にしてあげなさいってこう言ってね。去っていったね。次に、ああ、本当だなって、ありがたいって気持ちをね、今度は他の人にね、してあげようっていう。それが本当のサンクスギビングではないかっていうふうなね、感じがするわけでして、私自身も考えてみたら、たくさん神様からも人々からも、恵みをいただいていると思いますから、それを他にね、与えてあげるようになりたいですね。
そうですね、はい。
いつか九州行きました時ですね、あるその集会の後にある奥さんにこう話したんですね。どうして教会にいらっしゃる気になったんですかって言ったら、それがですね、私と一緒に働いてる奥さんがあまりにも変わったものですから、どうしてだろうかと思って、来たんですよ。あ、どういうふうに変わったんですか。その前は奥さんはいつもこう、なんて言いましょうかね、 文句ばっかり言っててね、暗い顔してね、そしてもうこちらがいくら挨拶しても全然もう何の返事もしない、ブスッとしてね、ブスッとって顔のことじゃないんですけどもいつもこうね暗いイメージだった。ところが最近は何かいつもこうニコニコしてね、そしてこのいつも同じ歌を口ずさんでるのがあるんだそうなんですけども、それは聖書の中に書いてあるいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうこの歌をもういつでも朝から晩までこう口ずさみながらニコニコして、前はこっちが声かけても返事しなかったのに向こうからもうおはようございますおはようございますっていうようにして、どうしてあんなに変わったんだろうっていうんでですね、でどうもそれは教会に行ってからだっていうことが分かったもんですからね、あんなになれるなら私も行って、そうなりたいと思って来てみたんですよと、まあこうおっしゃってですね、で近所でもそれが本当評判になってですね、そして親子でそのいつも喜んでいなさい、すべてのことについて感謝しなさいってこう歌ってるその歌が教会の歌だとも知らずに、その周りの人たちがすっかり覚えてしまってね、なんかいつの間にかいつも喜んでいなさいって歌ってて、あれこれなんだっけ、あそうだあの人がいつも歌ってる歌だっていうので、その辺にこう流行ったってぐらいですね、素晴らしいことだと思うんですけども、イエス様を信ずるときにですね、確かに環境が変わったとか何かがどう変わったとかというのではないんですけども、本当に、不平と不満とつぶやきばっかりだった人生がなぜか喜びに変わり、そして全てのことについて感謝できるようになるっていうことはすごいことだなとこう思うんですね。でどうしてそんなに全てのことについて感謝できるようになるのかって、そんな感謝できることばっかりじゃないじゃないって、先ほどの奥さんもですね、あの人の別に環境は変わったわけじゃないし事情が良くなったっていうのも聞いてないんだけど、でもなんか感謝してるんだよねって、それが不思議だってこうおっしゃってたんですけども、そうだと思うんですね。でその理由は少なくとも神様が私たちを一人子を与えてくださるほどに愛してくださったということがこう分かりますとですね、一人子を犠牲にするほど愛してくださっているっていうそのことが根底にありますときに、ともかくどんな苦しい中にあっても私は神様に愛されている、神様は私を愛してらっしゃるんだから、今こういう辛い立場とかこう難しいことがあってもしかし神様を愛してらっしゃるっていうことが根底にあるときに、どんな中からもですね、喜ぶことができる、感謝することができるっていうことがあるんですね。もう一つのことは聖書の中に書いてあるんですけども、すべてのことを益に変えてくださるということを信じているからですね。だから、今はこれはどうなんだろうかと思うことであっても、これは必ずこれを益にプラスに変えてくださる、必ず最善になる、神様はベスト以上のことはなさらないということについて信じられるから、こう感謝ができるということなんですね。それからもう一つは聖書の中に清い人にはすべてのものが清い、汚れてる人にはすべてのものが汚れて見えるっていうふうな意味の言葉があるんですけども、心の問題なんですね。で、心がこう歪んでいると言いましょうか、心がこう汚い気持ちでいるとすべてのことでも良いことでも良いものとして受け止められない。だからイエス様の十字架によって罪許していただいて心が新しくされていくと、あれっていうふうに今まで感謝できなかったこともことまでこう感謝できるように、心が変われば感謝の心がいつも与えられるっていうことなんですね。こんな風に感謝の生活ができるといいと思いますね。
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。同名松本中央教会は松本市目戸場2丁目 2-4 目戸場町公民館の北20メートルのところにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝を行います。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。松本市の目戸場町公民館の北20メートルのところにある 松本中央教会ではあなたのお越しを心からお待ちしています。電話は 0263-33-0467 0263-33-0467 番です。続いて大町恵みキリスト教会は大町市大町 NTT と大町西公園の間にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。大町恵みキリスト教会の電話番号は 0261-22-4737 0261-22-4737 番です。また単立池田キリスト教会は北安住郡池田町池田にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝を行います。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。池田町池田にある池田キリスト教会はあなたのお越しを心からお待ちしています。池田キリスト教会の電話番号は 0261-62-8095 0261-62-8095 番です。最後に松本市今井の松本福音恵み教会は松本空港から車で4分今井ニュータウンの中にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝があります。どなたでもお気軽にお出かけください。松本福音恵み教会の電話は 0263-59-2606 0263-59-2606 番です。あなたのお越しを心からお待ちしています。
続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは2つの偉大な組織前半と後半、村上信道牧師からはマンネリ人生1と2です。それではお聞きください。
2つの偉大な組織というテーマでご一緒に考えさせていただきたいと思うんですね。この頃アイデンティティっていうことを盛んに言われますね。私は一体何者かということですが、まず第一に私は羽鳥明という世界に一人しかいない人物です。ところが世界で私のことなど知る人は少ない46億人のうちの一人です。つまり十把一からげですが、神様は私のことを世界でたった一人の私として愛していてくださる、扱っていてくださる。神様が私に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言っていてくださると分かった。その時以来、私にとって神様と私という関係は一番大切になりました。しかしその他にですね、偉大で大切な私にとってのアイデンティティは、家庭と教会の二つなんです。家庭はどなたでも関係がありますが、教会となるとクリスチャンに特有になるかもしれませんが、とにかく今日はまず第一に家庭と私の大切な関係を考えてみたいと思うんですね。今は家庭とか家族とかいうものをあんまり大切に考えない、そういう思想や生き方が見えてきましたね。うまくいかなければすぐ離婚しますし、結婚しない同棲生活、未婚の母、フリーセックス、夫婦交換まで出てきました。でもそんな新しい考え方や生き方が必ずしも新しい素晴らしい幸せを生み出しているかどうかっていうととんでもないですね。むしろ新しい混乱、新しい悲劇、新しい地獄を生み出していると言えましょう。ですからこんなに家庭についての新しいいろいろの考え方が横行している現代でも 99% の人は家庭、家族って大切だと思っているんじゃないでしょうか。アメリカのシーファー博士という女の方ですが、クリスチャンでも何でもありませんが、家庭とは何かという本の中で5つのポイントを挙げていますね。第一に家庭とは一人一人がかけがえのない一人として取り扱われるところ。第二に家庭とは夢が破れて心を傷つけられて帰ってきても、 幼くても愚かでも病人でも老いて力がなくなってもみんなが温かく包み込み受け入れるところ。第三に家庭とは人間が裸になって本当の本音の付き合いをするところ。第四に家庭とは人が生きるために必要なベーシックな基本的なことを学ぶところ。食べることからおしっこすること、うんちすること、着ること、そして愛すること、許し合うこと、重荷を担い合うこと、使い合うこと、そういう大切なことを学ぶところですね。そして第五に家庭とは一つ一つの体験、一つ一つの思い出の中で人格が作り上げられるところ。こういうふうに考えてきますと、家庭というのは大切なところですね。うまくいくと天国のように楽しい祝福されたものとなり、まずくいくと地獄のように悲しくて辛いところになります。神様は家庭をですね、天的な祝福を満たす秩序として創造され、定められました。だから、天の神様をお父さんとして従っていくときに、家庭は天の家族のように祝福されるんですね。あなたの家庭には神の愛があるでしょうか。神様がお父様になっているでしょうか。聖書の言葉、主イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。使徒の働き16章31節です。二つの偉大な組織というテーマで考えてみましょう。人は一人ぼっちで生きられませんね。両親があって生まれてくる私たち人間にとって第一の一番大切で基本的な仲間といいますか組織は家庭ですよね。昨日は家庭と私たちの関係の大切さをご一緒に考えました。今日は家庭と同じように、いやそれよりも大切で偉大な人間の仲間、人間の組織について考えてみたいんですが、それは教会です。教会ってクリスチャンの行くところでしょ。私には関係がない。どうして教会がそんなに大事なの？すぐそのような質問が返ってきそうですね。私にも16歳の時まで教会は 100% 関係ないところでした。アメリカにはレーガンという大統領が選ばれて建てられています。それにはゴルバチョフですね。この2つの国、2人の指導者が世界の運命を握っているように見える今の世界で、教会なんて一体どんな力を持っているのでしょうか。しかし聖書の中に、世界全宇宙を創造された神様はご自身でですね、今の時代に教会をお建てになった。そして一切のものの頭であるキリストを教会の頭に任命されたと書いてあるんですね。つまり聖書によると、神様にとって世界中で一番大切な仲間組織は教会だということにならないでしょうか。なぜでしょうか。神に背いた人類は天然バラバラになって争い始めました。殺し合いを始めました。人間の歴史は即戦争の歴史となり果てました。科学が進み、先端技術が驚くほど開発され、遺伝子組み換えのバイオテクノロジー時代にまでなっても、戦争だけは今まで通りです。愛し合うということを忘れました。分け与え合うということを人間は忘れました。その中で神は新しい本当の神の家族、喜びと愛と平和の神の家庭、それを再創造したいのです。それが教会なんですね。地上の教会は小さく弱く見えます。愚かにも見えましょう。しかし、これはアメリカの人ですが、ケスラーという博士は、この地上の教会というものを研究して5つのポイントにまとめてこう言ってるんです。第一、教会はこの世で一番根本的な問題、大切な問題を取り扱う最終的なところだ。つまり死とか裁きとか人間の目的とか人生の意味とか、私とは一体何か、天国と地獄、永遠のプライオリティなど、教会だけが取り扱ってると彼は言いました。第二に、教会こそ人類に一人一人に最も尊厳な価値、見通しを与えてくれるところだ。今の世界は人間は道具になっている、手段になっている、部品になり下がっている。しかし教会で人間は最も尊厳な人間になり得るというんですね。第三に、教会こそは今すべてが相対主義 になってしまって、絶対的なものに逆らい、すべてがどうでもよくなっている時代に、絶対の基準、正しさ、清さのコンパスを与えていてくれるところが教会だっていうんですね。第四に、教会こそは愛や同情や思いやり、魂と魂の本当の交わりをクリエイトするところだ。第五に、教会こそ最も無視で、セルフ視でない、自分のない、私のない、勇気に満ちた働きと奉仕のために人々の心を動機づけるところだ。この五つのポイントを挙げているんですね。神様も天のお父様として人々が神の愛の家族として集まる教会。私のことを言って恐れ入りますけど、私を今の私にしてくれたのは教会です。私の家族を愛し合う、歌い合う、祈り合う平和な家庭としてくれたのは教会です。教会こそ偉大な新しい仲間だと私は心から思い、一人でも多くの人にこれを紹介したい思いでいっぱいです。聖書の言葉、イエス・キリストの言葉、私は私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。マタイの福音書16章18節です。
吉野さんはマンネリ人生の生産という本読んだことあります？
はい、読ませていただきました。先生のご本ですね。はい、
いや朝から自分の本の宣伝するつもりはなかったんですけども、そうなんですよね、でだいぶ前に書いたものですけどね、で あるアメリカ人からね、
はい、
マンネリ人生って何ですかって聞かれてね、焦っちゃったというか、こう英語のつもりで言ったでしょ、マンネリ、はい、日本人はよくね、英語かなんか分かんないのを作っちゃうけども、これもそういうらしくて、でマンネリ人生って何ですかって聞かれてね、はあってこう説明に困ったことがあるんですが、それでその広辞苑でね弾いてみたんですよ、そのマンネリっていうのはね。そしたら一定の技法や形式を反復慣用して繰り返してね、で固定した型に当てはまって独創性と新鮮さを失うようになる傾向、そういうのをマンネリズムとこう言うんだそうでしてね、まあそういう意味ですけど、マンネリ人生の生産ですから、こう人生毎日同じようなことをただこう繰り返してて、してなんとなく決まったこうワンパターンになってね、そこにはあんまり独創性もなくって新鮮さもなくなってしまうというふうな傾向っていうのはね、そういうふうに思ってる方も結構あるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。前にこのラジオで聞いた話なんですが、ソ連の方でのこう一つの拷問 の方法だっていうんですけども、まあ被疑者をこう連れてきましてね、そして山に積んであるこのレンガで、それを崩して、そしてここのところに持って行って箱で積み上げなさいっていうんで、はい分かりましたって、ね、それを一生懸命汗流して運んで、そこを積み上げて、で積み上げ終わると、はいこれを崩しなさいって、また崩すんですかって、はいそうだって、ガラガラと崩して、で崩したらさっきのところへまた持ってって同じように積み上げなさい、で積み上げ終わったらそれを崩してまた元のところへ持ってって、そしてそれを積み上げなさいっていうふうなことをですね、3日間ぐらいこう続けていると、まともにものを考える能力を失ってしまうらしいんですね。でつまり人間っていうのは何にもならないっていうことを分かってて、それを同じことをこう繰り返しているといううちに、まともにものを考える能力を失ってしまうっていうその心理を利用したものらしいんですね。ですから、どうだお前これやったんだろうって言うと、はいやりましたとか言って、はいサインしろって、はいしてしまうというふうなですね、非常にこう心理的に巧妙な一つの拷問だっていうふうなことを、まあ聞いたことがあるんですけどもね。こう人間もですね、なんか朝起きて、お磨いて、まあ食事をちゃんとしてればいい方ですけども、それで、ラッシュアワーかなんかに揉まれて出て、同じようなこう繰り返しをして、また帰ってきて、寝てというふうなことで、一体何のために私はこれやってんだろうと。 で、なんか積み上げたかなと思うとまたガラガラって崩れてしまう。で、崩れてしまうと分かってでも積み上げないではじっと知らないからまたやるけども、またやがて崩れてしまうというふうなことを繰り返している中で、何にも毎日の人生の中に喜びを見出せないというようなことでしたらね、本当にこう、つまらないなというふうになってしまうんじゃないかと思うんですね。で、人間が疲れるっていうのは、その肉体の労働もそうですけども、意味のないことをただ、繰り返されていく。何もそこに本当の意味で積み上げられていくものがないっていうふうに感じることが、そうなんだろうというふうに思うんですね。で、毎日生きている中で、毎日がフレッシュに、毎日がこう、なんて言いましょうか、クリエイティブなって独創性って言いましょうかね。そういうものを持ちながら生きることができたら、どんなに素晴らしいだろうかなっていうふうに思うんですけども、パウルという人は、もうこういうふうに言ってるところがあるんですね。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。日々新たにされています。毎日が新しいというふうに彼は言ってるんですね。それはイエス・キリストという方によって、いつも自分自身が新しい命を与えられ、新しい力を与えられ、新しい愛を与えられ、そして新しいその目的を与えられて生きることができるから、外はだんだん年取っていくとか、いろんな変化はしていっても、内なる人は日々に新しい、もう毎日がフレッシュだというそういうふうなこう気持ちで歩むことができれば、どんなに人生素晴らしいかなと思うんですね。私の知ってる人が、今は彼は理学博士かなんかになってるんですけども、その高校時代の時ですね、自分が理想とする、自分がしてみたいと思う、その理想とする人生を書いてごらんなさいって、こう作文の時間に言われて、で、書いたんですね。自分の目指す学校に入れて、目指す人と結婚ができて、そして良い家庭ができて、子供が与えられて、それから、まあ、自分の願ってたトントン拍子の生活ができていって、というようなことをずっとこう理想的に、実際に理想通りにならないんですけども、まあ、理想通り書いてもいいっていうんで、まあ、書いていって。けども、結局は最後は、死ぬと。そして、すごい、盛大な葬式が行われて。立派な墓が建てられて、その先はどうなんだろうって思ったら、なんか理想とする人生と言ってみたところで、大したことないな、そのためだけ結局お墓に入って、なんだかわからない、立派な墓作るために人生あるのかしらって考えたら、なんか虚しくなってっていうのでね。で、その人はこう聖書を読み始めて、そして教会に行くようになってクリスチャンになったっていうことをですね、聞いたんですが、昨日マンネル人生ってお話をしましたんですけども、なかなか理想通りにいかない人生が理想通りいったとしても、なんか結局人間同じことを繰り返して大して意味がないんじゃないかっていうようなことだったら、本当にこうつまらないなと思うんですよね。で、やっぱりこの死んでお墓っていうだけではなくって、その向こう側にある永遠っていうことをしっかりこう見据えることができる人生でないと、毎日の生活それ自身が意味を持ってこないんじゃないかなっていう、まあ、感じがするわけですね。そういう意味で聖書を通して、私たちはこの地上的な、あれをしたい、これをしたい、今例えばいい学校に入りたい、それがその目的とか、いろんなことがあると思いますけども、そういうことの達成だけではない、もう一つ向こう側にある永遠ということからが、こうきちんと見据えられた上での現在を構築していくということが大事なんじゃないかなというふうに、まあ、思ったりするんですが、まあ、昨日もちょっとお話しした、その、レンガを積み上げて崩して、また積み上げて崩してっていうふうな、目的と意味のないことを繰り返しているほど人間はやりきれないことがないっていうふうなことをね、申し上げたんですけども、その目的ということですね、三つのことを少なくともこう、申し上げてみたいと思うんですけども、一つは何をするにしても、こう、このことを通して自分自身を進歩させ、成長させるっていうことのために、していくっていうことがないとつまらないと思うんですね。ある一つのことを達成するということだけじゃなくて、このことを通して自分自身が成長する、自分自身を成長させていくということ、毎日、今日も自分自身を昨日とは違う何らかの形で成長させていく日でありたいという願いを持ちながら、毎日生きることが大事じゃないかなということなんですね。で、もう一つのことは、自分のためだけ生きているのではなくって、自分の存在は他者のために今日も役立つということ、今日も私のすることが誰かを生かし、誰かを励まし、誰かを助け、誰かの生きる上で自分自身のしていることが、用立てられているということですね。今日も誰かのために何か自分自身が役に立つ日でありたい。そのことを願いながら、自分のためだけ生きるんではなくって、誰かのために 今日は自分が存在させられているということを覚えながら生きるということが、大切じゃないかなと思ったりしてですね。しかももう一つのことは、言うまでもないことですけども、神様の栄光のためっていう、人間が何のために存在しているのかっていう究極的な目的は、私たちを創造してくださった、存在させておってくださる神様の御心に沿って生きる、その神様が喜んでくださる、そして神様にその栄光が着せられるといいますか、神様っていう方は素晴らしい方なんだということを私たちを通して表されていくということ、そういうことのために今日一日ある、そのことのために私は絶えずキリストに深く自分の根を下ろしていく中で、キリストから愛と恵みの養分をいただいて、日々にこうフレッシュにですね、日々に新しく力をいただいて歩む、マンネリのそういう生活を本当にこう生産して生き生きと生きていくことができる今日も日であるようにと願うんですね。
聖歌529番行きて告げよあまねくをお届けしました。続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは、人生の基本方針前半と後半、村上信道牧師からは、新しく作り変えられる希望、神を崇める信仰の姿です。それではお聞きください。
人生の基本方針というテーマでご一緒に考えてみたいんですね。ついこの間、家内が毎日毎日いろんなことが起こるわねとつくづく慨嘆しました。第一に新聞雑誌の上で、にぎやかに書かれている社会的な事件もそうなんですが、第二に一人一人一件一件に起こることもその通りじゃないでしょうか。様々なことが起こります、襲ってきます、 そんな時に一体どう対応したらよいのでしょうか。人生にはいつもこれだ、これでいけば大丈夫だといういわば人生の基本方針とすべきようなものがあるんでしょうか。考えてみてください。何が起こった時も馬鹿げた極端なことをしてしまわないために何が必要でしょうか。スポーツでもセールスでもどんな事業どんな仕事でもこれでいけばいつもうまくいく成功するといったポイントは何でしょうか。ビジネスをやっていていつもお得意さんのより深い信用を勝ち取る方法って何でしょうか。人と人との関係、人間関係、いつも安全確実でうまくやっていくっていう方法は何でしょうか。いろいろのブランドの商品から何か一つを選ばせる基準っていうのは何なんでしょうか。家庭の中で親として子供に正しく接する、正しく導くためにいつも一番大切なことは何でしょうか。新聞配達、牛乳配達、郵便配達の人々に要求したい一つのことって何でしょうか。あなたの答えはどうでしょうか。守備一貫性、当てになる、日によってムードによって変わらない守備一貫性じゃないでしょうか。日によって天気によってムードによってくるくる変わられちゃ困るわけですね。昨日言ったこと今日変わっちゃ困ります。頑固無感覚とは違うんですね。しかししっかりとして変わらない。例えばお母さん、私の母は小さな私がひどい病気になってお医者さんもサジを投げて他の家族も諦めた時に一人諦めないで、すでに冷たくなった私の体を24時間裸になって抱き続けてくれたそうです。そして私助かりました。例えば私をイエス・キリストの救いに導いてくれた宣教師のおばあさん。風が吹いても雨が降っても病気の時も辛い時もいつも不変。愛、微笑み、親切、犠牲、真実、裏も表もない。いつも真実で同じ福音を語ってくれました。40度の熱がある時もリアカーに乗せられて人が信じようと信じまいと受け入れようと拒もうと愛の福音を語りに出かけたその彼女の姿。10年経って私が彼女のところに帰っていった時に、羽鳥さん、この10年間私あなたのために毎日祈り続けてきましたよと言ったことを忘れることができません。無視で犠牲を払うことを嫌がらず、昔の小説の題名で言えばまさに真実一郎ですね。上がり下がりもなく、はしゃぎ落ち込みもなく、土曜も 月曜も変わらない。聖書もこのことを教えています。例えば御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。イエス・キリストはその最高の模範ですね。イエス・キリストはいつも同じです。必要とするときに朝早くでも夜遅くでも、イエス様に、イエス様とこのお祈りをすると、あなたに顔を向け愛を持って聞いてくださいます。あなたがイエス・キリストなんか必要がないと思っているときも、辛抱強く待っていてくださいます。むっと怒ったり知らん顔なさいません。不変です。守備一貫しています。その秘密は一体どこにあるのでしょうか。聖書の言葉。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。ヘブル人への手紙13章8節です。人生の基本方針というテーマでご一緒に考えてみましょう。人生は天気晴朗な日ばかりじゃありませんね。雨の日もあれば、風の日、嵐の日もあります。様々な出来事、嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、難しいことも起こります。楽しい、スムーズなことばかりじゃありません。様々な出会いがあります。好きな人、感じのいい人、付き合いのいい人ばかりじゃありませんね。敵にも泥棒にもペテン師にも会うかもしれません。そんな人生の中でいつも幸福で価値のある人生を送るために、これでいけばいい、大丈夫といういわば人生の基本方針というものがあるのでしょうか。昨日はその日のムードやその時の都合でコロコロ変わるのは良くない、いつも変わらない、守備一貫性、真実一路が大切であるということをご一緒に考えましたね。毎年年末になり、新年になりますと思い出す虚子の句があるんですが、小僧今年貫く棒のごときもの。一体その貫く棒のごときものとは何なのでしょうか。人生の真実一路の真実とは何なんでしょうか。毎朝時間に遅れないように会社に出るように決心することも、怒ったりサボったりせずにいつもニコニコ一生懸命しようと心に決めたり、あの人は好き、この人は嫌いと好き嫌いがないようにしようと思ったり、 守備一貫した真実治療の生活ができるように細かいことまで反省し変えていこうという気配りはもちろん大切ですね。でももっと大切な中心的なことがあるはずです。そしてそのことは大抵の人は心の底心のどっかで知っていると言えましょう。しかし大抵の人は知っているらしいのにはっきりとはわからない、そういう変なところがあるんじゃないかと思いますね。ある時パリサイ人の一人で律法の専門家がイエス・キリストにこう尋ねました。先生、律法の中で一番大切な戒めはどれですか。人生の基本方針について尋ねたわけですね。イエス・キリストの答えはこうでした。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主神を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この第二の戒めも第一の戒めと同じように大切です。すごい人生の基本方針じゃないでしょうか。どんな時も晴れた日も風の日もどんな人にもこの方針で、貫き通すことができたら大丈夫ですね。成功です。幸せで価値ある人生が送れるでしょう。いつも心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神を愛することができ、どんな隣人でも自分自身のように愛することができる。しかし問題はそんなことが私たちにできるかということですね。大多数の人はそんなことはできっこないとお思いになると思います。私もその一人です。私たちはいろいろ考えたり悩んだりしたりして、時にはうまくいくことがあっても放っておくと自然に何が自分の得になるか、都合がいいか、何が一番自分にとって名誉になることか、何が一番自分にとって楽で楽しいことか、これを人生の基本方針にしてしまうんじゃないでしょうか。つまり自分中心、エゴイズムですね。それゆえに喧嘩、争い、憎しみ、妬み、僻み、いろいろと人生の歪みが起こってうまくいかないわけです。どうしたらいいのでしょうか。ヨハネという人のこの聖書の言葉は私にとって解決の鍵なのです。キリストは私のためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私は兄弟のために命を捨てるべきです。神の本当の愛で愛されきって初めて私たちは兄弟のために命を捨てるほどの愛を知るのですね。聖書の言葉、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。ヨハネの手紙第1、3章16節です。
今から 3,4 年前だったでしょうかね、テレビのコマーシャルにベートーベンとかこうナポレオンとかですね、ゲーテもいたような気がするんですけども、こう歴史上の偉大なこう人物がね、ぞろっと勢ぞろいしたことがありましたんですね。でベートーベンなんかだと見たことはないんですけど、肖像画なんかでこうイメージがあって、それにぴったりで、あ、すぐあれはベートーベンだなってこう分かるんですけど、なんかこう端っこの方で白い着物を着てひげを生やした人物、あれ誰だろうなとこう長いこと思ってたんですけども、なんとそれがイエス・キリストを模したこのものだと分かったんですね。で、牧師の子供として生まれて、こう、伝道者として生きてきた私にとりましてね、イエス様はどんなお姿をしておられたのかなということについては、いつもこう、なんとなく考えることはあるんですけども、でもその、テレビのコマーシャルはですね、似ても似つかのイメージでちょっとこう、がっかりしたんですけども、現在のトップアーティストでも、イエス・キリストのお姿っていうのは、なかなか描けないんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。でも、現実のまあイエス・キリストがどんなお方であったかっていうことは、私たちは聖書を通してしか知る術はないわけなんですけども。で、しかし聖書は、それをこう紐解いていきますとね、そのお姿がはっきりとわかるように、こう描かれているように思うんですが。で、イエス・キリストという方は、ご承知のように今から2000年前、そのイスラエル、ユダヤのベツレヘムという小さな村に、馬小屋の中でお生まれになったわけですね。で、成人してからも、公の生涯、いわゆる公生涯に入られてからも、人々から必ずしも理解されたわけではなくって、嘲笑されたり、家族の者からも おかしいんじゃないかと思われたりですね、否定されて、そして本気で最後までお仕えしようとした人も決して多くはなかったんですよね。で、イエス様ご自身が頭になりたいと思うものはしもべとならなければならないっていうふうにおっしゃいましたけども、身をもってそれをイエス様は実行なさいました。で、神の子といういわゆる威厳を持ったお方というお姿よりも、なんかこうしもべとして使えていらっしゃる人々の足を洗ったりとかですね、そんなお姿が聖書の中にはよく見られるんですけども、まあいわばイエス・キリストという方は人間の罪や汚れをこう始末する、死ぬぐいと言いましょうかね、そういうことのために生活を、その生涯を費やされた方だということが聖書の中に記されていますね。で、イエス・キリストという方は馬小屋でお生まれになったというふうに申し上げたんですけども、たとえそれが馬小屋でなく宮殿のようなところであったにせよ、こう騒がしい、それが待遇だったというふうに言えないと本当思うんですね。神の子としてのイエス・キリストの清いたとえ人格をお入れするのに、こう人間の権力とか強欲のシンボルみたいなこう宮殿っていうのは本当は馬小屋と50歩100歩だと思うんですけど、ですからこう誰の目にもイエス様の痛ましさって言いましょうかね、イエス様のその見るところの貧しさって言いましょうか、そういうお姿っていうのは馬小屋の方にお生まれになったということの方がはるかにこうふさわしいというふうに言えると思うんですね。そしてこのことは、もっと大事なことは、イエス・キリストという方は馬小屋にも劣る汚い醜い私人間の心にお住まいくださることを示すものだったっていうことが大切なことなんですね。私の心の醜さっていうのは日常を振り返ってみればわかると思うんです。しかしこういう汚い心の中にも、もしもイエス様が住んでくださるなら、人はこう内側からですね、全く新しく作り変えられていくという希望がそこにあるということなんですね。クリスマスになりますと、こう子供たちによる生誕劇なんかがね、はい、盛んに行われますけど、その主役は何といってもマリアですね、女の子はマリアになりたがってね、まあイエスも本当は主役ですけども、何しろ緑子だから、はい、ないという感じでね、聖書の中にはこうイエス・キリストは乙女マリアからお生まれになったというのが書いてあるわけでして、他の人たちも乙女からとかいうふうなことがよく言われるわけですけども、本人自身もですね、本当にこう人間として起こり得ないことが神の全能の力によって自分の中に起こったっていうことを知った時、マリアは本当にびっくりしたと思いますし、同時にこうじっとしてはいられなかったっていうかね、賛美せずにはおられなかったっていうことなんですね。で、聖書のルカの福音書というところを見ますと、マリアの賛美の歌がこう書かれているんですけども、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。マリアの賛歌として有名ですけどもね、マリアが私の魂は私の霊はとこう言いますときは、これは私の全存在がというような意味だと思いますね。で、マリアは自分の体も思いも手も足もそれこそ全身全霊を持ってですね、心から神様を褒めたたえたわけですね。で、私たちは自分自身のことを褒めたたえやすいものだと思うんですけど、自分の才能とかですね、業績をこう褒めたたえやすいところがありますが、しかしマリアはここでは神様を褒めたたえているということですね。で、この聖書の箇所の我が魂は主をあがめというこのあがめるという言葉なんですけども、これは言語のギリシャ語ではですね、メガルノーという言葉なんですね。で、これはもともと広げるとか大きくするというこう意味がありましてね、メガホンとかですね、減衰爆の威力を示すメガトンとかですね、そういう言葉の語源となっている言葉、これはメガルノーという言葉なんですね。つまりマリアは自分を小さくし神を大きくするとまあ歌ったわけなんですね。マリアは自分の存在、自分の生活というレンズを通して神様の愛ある名が拡大されるようにとこう祈ったわけなんですね。このレンズが逆になりますと、神がキリストが縮小されることになるわけです。私たちも賛美する側と賛美されるべきお方と混同しちゃいけないんだと思うんですよね。で、パウロという偉大な、伝道者も、自分の願いは生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることですとこう言ってるんですけども、これをこの崇められるっても同じ言葉なんですかね。マリアも全く同じ気持ちだったと思うんですね。全人類の中でなぜマリアだけがキリストの母となる栄誉を与えられたのか、それは聖書のミステリーで、全部わからないんですけども、 でもマリアという人はこう信仰ということに敬虔な敏感なそういう婦人だったことは間違いないと思いますけどね。ともかく自分自身をこう崇めるのではなくって、神様を崇める、神様の皆が拡大されるということだけを願っていた、そんなマリアの信仰の姿にこのクリスマス学んでみたいな、そんな気持ちですね。
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。伊那聖書教会は JR 伊那市駅から歩いて5分、ホテルセンピアの向かいにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、あなたもぜひお出かけください。お車でお越しの方には駐車場もあります。伊那聖書教会の電話番号は 0265-72-5564 0265-72-5564 番です。続いて上田カルバリーチャペルは信濃鉄道テクノ榊駅から車で5分、田んぼの中にあるベージュの壁に青い屋根の教会です。礼拝は毎週日曜日朝8時半と10時半からの2回。ぜひお出かけください。お車でお越しの方のための駐車場もございます。上田カルバリーチャペルの電話番号は 0268-25-93310268-25-9331 番です。また上田福音自由教会は信濃鉄道大谷駅から歩いて6分、白い十字架の塔がある教会です。礼拝は毎週日曜日朝10時から。ぜひお出かけください。上田福音自由教会の電話番号は 0268-36-35050268-36-3505 番です。続けて教会をご紹介します。塩尻聖書教会は JR 篠ノ井線広岡駅東口から歩いて15分、19号線松本方面ルートインホテル塩尻北インターを目印に道路反対側に渡り、路地を東に進み300メートルのところにあります。礼拝は毎週日曜日朝10時半からです。塩尻聖書教会の電話番号は 0263-75-7337 0263-75-7337 番です。なお、教会の地図、集会案内などは塩尻聖書教会のホームページでご覧いただけます。最後に、長野篠ノ井福音自由教会は2016年4月にスタートした新しい教会です。篠ノ井駅西口から歩いておよそ8分、青野整形外科医院の東隣です。また県立篠ノ井高校の高架橋の線路の反対側に位置します。礼拝は毎週日曜日朝10時半から。海外からの若い留学生も多く出席しています。どなたでも大歓迎です。電話は 026-247-8260 026-247-8260 番です。
夜の光ナイトクルーズ、今日の番組いかがでしたか？番組のご感想をお寄せください。お聞きのホームページからメールで送信できます。また、今日は日曜日、 長野県にあるお近くのキリスト教会の礼拝にぜひお出かけください。キリスト教会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは一週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお送りしながらお別れです。1982年に放送された羽鳥明牧師の勇気ある生き方をお聞きください。夜の光ナイトクルーズ、お相手は水口聡でした。それではまたいつかお会いしましょう。
勇気ある生き方っていうのが必要じゃないかと思うんですよね。で、今日はそういうことを考えてみたいと思うんですけどね。強くあれ、大きくあれっていう言葉が何回も聖書に出てくるんですね。一体そういう毅然たる生き方って言いますか、勇気のある生き方っていうのはどういう生き方だと思いますか。女の人にもね、女の人は愛嬌があったり優しさがあったりしなくちゃならないんですが、そういう中にもどっかにそういう勇気のある生き方が必要でしょうね。
なかなか私なんかはそのノーと言うべき時にそれが言えないというもどかしさを、ね、感じるんですね。
私もね、実はそのことをまず第一に感じてるんですが、はい、人生にはこのノーという勇気がなくちゃならないと思うんですよ。私群馬県の出身で、群馬県 の、はい、あの先輩で尊敬している人に新島城という方がいらっしゃる、同志社大学の創設者ですね。あの人をですね、後に同志社の大学の総長になられた住谷さんという方が、あの新島城を一言で言えば、勇気であると、こういうふうに言ってるんですけどね。彼は元治元年にですね、このままでは日本はダメだ、本当に新しい日本を立て直さなくちゃならないというようなわけで、吉田松陰のようなあの精神でですね、函館から小遣いさんの身なりに変装してですね、国禁を破ってその船に乗ってアメリカの船に潜り込むわけですよね。まあ、それも勇気があることだったと思うんですけれども、明治4年になって彼がクリスチャンになる、そして日本に帰ってくるんです。非常に優秀な人だったと見えてね、彼が若い彼が書いたあの理事皇帝という15巻の本があるんですけど、それアメリカから帰ってきて書いたんですが、それを当時の文部大臣が日本の教育のこれからの方針に採用したっていうくらいなんですね。
そうですか。
で、彼はですね、京都に来て愛と自由という本当のこの精神を持って同志社を建てたわけです。ところがその同志社を御所のそばに建ったわけですよね。たった8人の学生で始めたんですけども、京都の御所の中に八十の学校だっていうんでね、1万何千人という人がねデモ行進したそうです。
まあ、そうですか。
そこで困ったのは文部大臣で、その頃の文部大臣がその田中藤丸という人なんですね。その人がね、まあ、新島城を非常に愛してたわけです。その書いた本を採用するぐらいですから、でわざわざ京都に行ってね、わらじ屋という旅館に二晩も泊まって、足掛け3日、新島城にね、文部省に来い、こんなことやめて、ということは将来お前文部大臣にしてやるぞっていうようなことらしかったんですね。しかしその新島城はですね、そこではっきりとノーって言うんですね。
もうそういう、
その文部大臣というようなことを、この蹴ってまを本当に愛によって、自由の精神によって若者たちを教育するというビジョンの前に、このつまり第一のことを第一にするためにノーと言った。私同郷の先輩だから、その特に感じるかもしれませんけど、偉いなと思うんですね。イエス様は荒野で悪魔の誘惑を受けるわけですが、お前神の子だったんだから石をパンにしろとかいろいろ言われるの、すべてノーと言われて、十字架の上でもお前が神の子だったら十字架降りて自分を助けたら救ったらどうだって言われたのにノーと言って、本当にすべての悪魔の誘惑やそういうものにノーと言って、彼の目的をこの貫いてくださった。そこで私たち罪人が罪許されて新しく救われていくっていうことが開かれたわけですね。ですからそういうノーというのがやっぱりおっしゃるように勇気のある生き方の一つだと思いますよね。それからね、やっぱり飛び込む勇気っていうか、決断する勇気っていうのが必要ですね。決断ができない男のことを女が腐ったようだっていうのは、これは女の人に対して冒涜の言葉ですけどね。でもね、人生何かの時にやっぱり飛び込む勇気っていうのが必要じゃないでしょうか。女の人でも男の人でもね。 私 の、 あの上から3番目の子供がね、あの2つぐらいの時に2段ベッドの上から飛び降りたいんです。遊びですけどね、1212って言うんですが、ちょっと2歳の子供には高いもんですから3が出ないわけですよね。で私はあのその下に行って、エリコ、お父さんがあの捕まえてやるから飛び降りてごらんって言ったら、123って飛び降りたんですね。で私、まあ、捕まえてあげて、それから何回も何回も
面白くても、ね、
そうそう私の腕が疲れてしまうほどでした、その時にね、私16歳の時に本当に思い切って神を信じ神に従う道を選び取ったっていう自分のね、あの昔のことを思い出しましたね。あの時に決断しなかったらどうだったろうかと思うんですね。飛び込むっていう勇気が必要だと思うんですね。あの私の好きなイエス様の言葉に、すべて重荷を負って苦労しているものを私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますっていう言葉があるんです。それは神様の来なさいっていうあの招きの言葉だと思うんですね。それに対しても本当に飛び込んでいく、それがあの一つの新しい人生にの開けていく道じゃないかと思うんですね。それから一番勇気のいることっていうか、勇気のこのある生き方っていうのは、その自分のありのままをさらけ出して罪を悔い改める勇気じゃないかと思うんですね。
そうですね、ありのままの姿を出すっていうのは本当勇気がいります ね、
そうですね。私の先輩の牧師でね、有名な人なんですが、その人から聞いたんですが、彼の教会にあの若い美しいオルガンを弾くオルガニストがいたんだそうですが、ある時彼のところに来て、先生、私もう教会来るのやめます、どうして、教会ほど偽善者の多いところはないっていうわけですね。いろいろ言ってもあの決心を翻されない。でとうとうその先生は、ちょっとユーモアのある先生ですが、じゃあねえ、あんたうちの教会に来なくてもいいから、もう少し偽善者の少ない教会探してね行きなさいって言った。
そうですか。
その時ふっとね、その先生があの気がついてしまい、あなたはもう信じて洗礼まで受けたんだけど、本当にあのあなたの罪を本当に悔い改めたかってこう聞いたんですね。そしたらその若いご婦人のオルガニストは黙ってしまってね、だんだんだん顔が青ざめていったそうですが、最後にポロッと涙をこぼし始めてからね、今まで親にも先生にも誰にも隠していたね、本当にそれこそ醜い罪を全部さらけ出して、
そうです、
悔い改めて、そしてその本当に罪を悔い改めたら、全てのどんな罪でも許してくださる神様、清めてくださる神様の愛、それを経験してね、本当に明るい人になったという話を聞きました。美しい話だと思うんですね。でもそういうことを、話は話として、本当に自分の中身をさらけ出していくっていうことは勇気のあることですね。
そうです
ね。ですけど、その勇気を持たなければならないと思うんですね。
そうですね。
それでは聖書の言葉を一つ残しましょう。聖書の言葉、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネの手紙第1、1章9節です。
世の光ナイトクルーズ、この番組は長野県福井放送を支える会の協力でお送りしました。